瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は私高橋ひろ子が信濃祇園祭りについてご紹介します。お話を伺いますのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちは今信濃町にあります善宝寺というお寺に来ています。こちらはですね、国道248号線、県道210号線に挟まれた小高い丘の上にあります。境内の右手には祇園堂がありまして、その建物の中には祇園祭りのご神体であります神武天皇が安置されております。さあ、まずはじめにこの善宝寺をご紹介をお願いいたします。佐野さん。
はい、こちらの善宝寺はですね、江戸時代はですね、地蔵堂と呼ばれててですね、今祇園堂という建物になってますけども、少し前まではですね、地蔵堂だったんです。で、祇園祭りのご神体を納めていくところが他にないというところで、お地蔵さんはお地蔵さんのお堂をまた別に作ってですね、ここにご神体を通常は安置するというところになったんですけども、この地蔵堂というのもですね、江戸時代に今でいう中和街道というか信州飯田街道とですね、それから信濃から瀬戸方面に移る道のちょうど三叉路にあたる部分で、交通の要衝というかですね、ところでもあったんですね。で、江戸時代はそういう場所でもあったんですけど、室町時代の終わりというか戦国時代に話が行ってしまうんですけども、この当時はですね、この小高い丘はですね、阿弥陀峰城というお城だったんですね。お城といっても天守閣があるようなお城のイメージよりはむしろ砦と言った方がいいかもしれないんですけど、信濃地域ですね、勢力を持ってたですね、長江利景という武将というか豪族というかですね、がこちらに前線基地を開いてですね、片や今村のですね、松原弘長と対峙して決戦を挑むわけですけども、この周辺の大巻山という山の中でですね、決戦をして、最後は陣屋の方にですね移して、長井氏が松原勢をですね撃ったということがあるんですが、それの一番最前線の場所ですね。眺めがいいからやっぱり軍事的にもいい場所だったんじゃないかなと思いますけど ね。
だから歴史的に見てもこの善宝寺というのは重要な位置を占めていたということなんですね。
道の三叉路の分岐点っていうところもありまして、交通の要所でもあるので、それで中馬街道で下信濃で一つ町場が形成されてきて、お祭りもできるような形になって、出汁のついた祭りもできるようになった。で、それを安置しておく場所というかですね、当初はその出汁もですね、今は陶磁器センターの方に組み立てた状態で保管してありますけど、当時は一遍柱を全部ばらしてですね、一本一本の部材にして善宝寺の本堂の方にですね保管して見えたんですけど、それと一緒にご神体もそこにあって、で山の上で組み立てて、で町に繰り出してって、でまた帰ってくるというところが昔からあって、
ということは祇園祭りのスタートはこの善宝寺からということだったんですか。
どこからスタートかっていうのは定かなところはあれなんですけど、今はこちらの方から信濃陶磁器センターの方に移されて、それで向こうスタートということになってますけど、実質的にはご神体とか神武天皇像たちはここにいつも見えて、ここからその時になるとお出ましっていう感じなんですね。
今から140年以上前からこの祇園祭はありましたけども、その当初からここの善宝寺というのはずっと重要な関わりを持っていたということなんですね。祇園堂の正面ガラスの奥にいます神武天皇と、そして3体ありますけども従者の方ということになるんですかね。
そうですね、市の指定 の、 あの文化財にするときにですね、いろいろ調べたんですけど、名称っていうのは定かではないですね。3体とも御神体って地元の方おっしゃられてるので、はい、だから従者っていう名前に、まあ、とりあえずしたんですけど、本当 の、 あの呼び名っていうのはひょっとすると別かもしれません。
そうなんですか、はい、そうです、こちらは市の文化財に指定されてるんですよね。
そうですね、平成25年にあの指定、してますね。
はい、今目の前にいます御神体は神武天皇、そして従者ともにきらびやかな着物を着ていますが、これはもう何代目かになるそうですよね。
確認されているところで3代目ということになろうかと思います。
今から140年以上の歴史を誇りますこの信濃祇園祭りの御神体なんですけども、もう最初からこの神武天皇の御神体はあったんですか。
一番最初っていうのはなかなかやっぱりわからないところが多くてですね、かつてお祭りをしてた若者組で記念写真を皆さん撮られるんですけど、その辺を調べていくと、まあ、昭和5年前後が、まあ、一番古い画像になるんです。で、まあ、昭和5年前後の写真を見てみると、今の神武天皇像ではなくてからくり人形のからこが上に載せられていたので、はい、おそらくそういった昭和5年前後の頃は神武天皇像ということではなかったようなんですよ。出汁の始まりは100年以上前のお話だとは思うんですけれども、神武天皇像をいただくようになったのはやっぱりそれよりもちょっと後なんだろうと考えられてます。
そうなんですね、はい、瀬戸市の中での夏祭りの先陣を切ってがこの祇園祭りになりますけども、地域の人たちにとっては本当にもう待ちに待ったこの7月の第3土曜日は祇園祭りだということで、今でもすごいんですけども、もう始まった当初もやはり地域の祭りとしてはすごいものだったそうですよね。
そうですね、やはり若者組は血気盛んな若者がこう集まってやるもんですから、うん、一番古いですね昭和5年の写真なんかですね、うん、子どもたちが白いメイクをするんですけど、はい、で目のところなんかですね、当時流行ってた丹下左膳を模してこう傷を墨でちょっと描いたりとかですね、はいはい、そんなことをしてみたりとかですね、こう発散する場所だったんでしょうね。
今目の前に写真があります。祇園祭りの出汁、昭和5年ですね、1930年代の、写真ですけども、立派な出汁があり、そしてその前に若者たちが丹下左膳のようなメイクをしながらねじり鉢巻きをしてわらじを履いて、ね、この祭り装束に身を包んでいる人たちの姿が言えますが、いや盛大なお祭りだったんですね。
そうですね、若者組でも先輩と後輩っていうのが厳然としてあってですね、上の方に乗ってる人はやっぱりちょっとこう年がですね大きい子でですね、やっぱり上に登るっていうのは憧れだったみたいですね。
そしてこの写真を見ますと、もう善宝寺の前で写真を撮っているということでしたが、やはりここからお祭りが始まる、そしてここにお祭りが戻ってくるという拠点だったということがよくわかりますね。
そうですね、はい、昭和15年の画像もあるんですけど、はい、その時には神武天皇像と、それから左右に小さいお月の人というか従者像がもうすでにこの時にあります。ただ今の像と比べると違う面長な卵型の顔をしてますので、多分これが初代だと思うんですけども、この時にはもうすでにこのお祭り始まっているということですね。はい、
お話を伺いましたのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんでした。瀬戸町再発見、瀬戸の魅力、今日は信濃祇園祭りの御神体神武天皇が安置されておりますお寺善宝寺からご紹介しました。